本日私たちにくださる神様の御言葉はエピソビトへの手紙1章何節から12節です。この方にあって私たちはその血によらがない罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。この恵みを神は私たちの上に溢れさせ、あらゆる知恵と思慮深さを持って御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。それはこの方にあって神があらかじめお立てになった御旨によることであり、時がついに満ちて実現します。一切のものがキリストにあって、天にあるもの、地にあるものがこの方にあって一つに集められるのです。この方にあって私たちは御国を受け継ぐものとなりました。御心によりご計画のままを皆行う方の目的に従って、私たちはあらかじめこのように定められていたのです。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒め称えるためです。神様はハランにとどまっているアブラハムに、あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさいと仰せられました。そして彼がカナンの地に到着した時に、あなたの子孫に私はこの地を与えると約束されました。その約束は700年近い歳月が流れた後に成し遂げられました。神様はその約束を成し遂げられるためにヨセフを先にエジプトに送られ、ヤコブの家紋をエジプトに移住させ、400年間の奴隷生活に耐えさせ、そしてエジプトを脱出してからは40年間の荒野生活をさせました。エジプトを脱出したイスラエルの子孫の数は20歳以上の成人家長だけで60万人が超えました。そして彼らは12部族に分かれました。もちろん数の多い部族もいましたが、少ない部族もいました。神様はモーセにイスラエルの子孫がどのような方法でカナンの地を分けることになるのか、あらかじめ教えてくださいました。民数記26章52節から56節です。主はモーセに告げて仰せられた。この人々にその地は名の数に従って相続地として割り当てられなければならない。大きい部族にはその相続地を多くし、小さい部族にはその相続地を少なくしなければならない。おのおの登録されたものに応じてその相続地は与えられなければならない。ただしその地はくじで割り当て、彼らの父祖の部族の名に従って受け継がなければならない。その相続地はくじによって大部族と小部族の間で割り当てられなければならない。神様がイスラエルの子孫の各部族別に彼らの相続地となるカナンの地を分け与えられた方法はくじ引きでした。モーセはすでにイスラエルの各部族から族長を一人ずつ合計12名を選んで40日間カナンの地を探らせました。そしてカナンの地の全体図、地図を概略的に描いたでしょうし、そして各部族はくじで自分たちの土地を決めました。そしてすべての部族が力を合わせて大きな戦争を行い、その次に各部族が自分たちが引いた土地に行って、そこに暮らす人たちと小さな戦争を行ってその土地を手にしました。その内容がヨシア記に詳細に記録されてあります。重要なことはイスラエルの子孫が各部族別に分け合う土地を自ら決めず、くじで割り当てたということです。もしカナンの地を分配する問題を力の論理、弱肉強食の論理で決めていたなら、人数が最も多かったユダ部族が間違いなくイスラエルの平原を選んでいたことでしょう。なぜならイスラエルの北側でありガリラヤ湖の南西に位置するその平原はナボテのブドウ園があった場所で、イスラエルで最も豊かな農耕地だったからです。しかし神様はユダ部族にイスラエルで最も不毛の地であり、大半が 荒涼な荒野で、ほとんどが山地であるエルサレムの下側を割り当ててくださいました。イスラエルの各部族の中で少しでも人口がもっと多い部族、もっと大きな影響力を及ぼしていると思われる部族が、少しでも、もっと良さそうな場所を先に選択すると言って互いに争っていたなら、もしかしたらカナンの地を手にすることができなかったかもしれません。しかし神様はくじを引くように仰せられました。このように各部族が手にした土地は神様が彼らに相続地としてくださったものなので、不公平だと言えませんでした。彼らがエジプトの奴隷生活から脱出してカナンの地に到着し、そこを手にすることができたのは絶対的な神様の豊かな恵みと憐れみ、御業の結果だったからです。しかし唯一一つの部族、ダン部族は神様のくじ引きに対し反旗を翻しました。彼らが最初にくじを引いた場所はエルサレムの西側、地中海地域でした。その地域の東にはマナセ、エフライム、ベニヤミン、ユダ部族の土地がありました。問題はその地域の南側にペリシテが位置していることでした。ダン部族はおじけづいて、その土地は手にできないとばかり思っていました。挙句の果てにダン部族は神様にどうすればその地を手にすることができるのか、お助けを求めず自分たちで偵察者を送って他の土地を探らせました。それで彼らが探し出した土地がイスラエル最北端ヘルモン山のふもとにあるライシュ地域でした。彼らがどのように神様の御心に反したのかは詩詩記18章に詳しく出ています。実はエジプトを脱出したイスラエル12部族のうち、人口が最も多かった部族はユダ部族であり、その次がダン部族でした。エブス人が暮らしていたエルサレムは難攻不落の地域でした。イスラエルがエルサレムを完全に占領したのはダビデが統治している時、彼らがカナンの地に入って約400年が過ぎた後でした。ダン部族も神様に助けを求めていたなら、神様は彼らにその地を手にする方法を必ず教えてくださったことでしょう。しかし彼らは助けを求めませんでした。その後ダン部族はイスラエルで次第に消えていき、忘れ去られる部族となってしまいました。ヨハネの黙示録7章には、神様の印を押してもらった12部族の人々が出てきますが、そこにダン部族は登場しません。神様がくじ引きをさせて授かった土地を自分の相続地と考え、大事にし神様の御言葉を御言葉に従うべきだったのに、ダン部族はそうすることができませんでした。詩編16編はダビデが書いた詩です。その詩編でダビデはこのように告白しています。詩編16編5節です。主は私への譲りの地所、また私への杯です。あなたは私の受ける分を固く守った保っていてくださいます。 イスラエル子孫がエジプトを脱出し、自分たちが授かる土地をくじ引きして分配するとき、レビ部族の人々には土地を分配しませんでした。民数記18章20節です。主はまたアロンに仰せられた。あなたは彼らの土地で相続地を持ってはならない。彼らのうちで何の割り当て地をも所有してはならない。イスラエルの中にあって、私があなたの割り当ての地であり、あなたの相続地である。神様がレビ部族の人々に土地が分配されないようになさったのは、神様が彼らの割り当ての地であり相続地であられたからでした。私たちがすでに知っているように、ダビデはレビ部族ではなくユダ部族だったので、当然ユダ部族の属する土地がありました。そしてダビデはイスラエルの王でした。それでイスラエルの全土が彼のものも同然でした。彼は強力な君主であり、今イスラエルの国旗に描かれた星はダビデの星です。彼が治めていた時代がイスラエルの全歴史で最も繁栄した時期です。しかしダビデはイスラエルの全国土が自分への譲りの地所、自分への杯だと言いません。主が自分への譲りの地所、自分への杯だと言います。それで神様は自分の受ける分を固く保っていてくださると告白しています。つまりダビデは自分がイスラエルの王だと考えず、神様がイスラエルの王であられると考え、自分は管理者であると告白しているのです。また続いてダビデはこのように告白しています。詩編16編6節です。計り網は私の好むところに落ちた。誠に私への素晴らしい譲りの地だ。ダビデは自分が譲りの地、遺産として授かって治めている地、イスラエルが自分にとって本当に喜びだと告白しています。なぜならその土地は神様が計り綱で計ってくださったからです。それでダビデは自分が治める地、イスラエルの領土が今より2倍3倍になるようにしてくださいとわがままを言いませんでした。なぜ自分は大帝国を建設して王を飛び越えて皇帝になることができないのかと欲張ったりしませんでした。神様が計り綱で測ってくださった血だけで十分であり、感謝の内容になると告白しています。神様はエジプトを脱出したイスラエルの各部族にカナンの地を相続地としてくださいました。しかしレビ部族には土地をくださいませんでしたが、それは神様が彼らの割り当ての地と相続地であられるからです。ところが今日の本文は、私たちが神様の御国を受け継ぐものだと言っています。9節です。御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。それはこの方にあって神があらかじめお立てになった御旨によることであり、神様は世界の元の置かれる前から私たちを選んで神様の子にしてください。イエス・キリストの恩知により罪をあがなって罪を許してくださいました。私たちが神様を信じない人に、神様は私たちができる前から私たちを選ばれ、イエス・キリストが十字架で私たちが流すべき血を代わり流して亡くなられたことで、私たちが永遠に許され、神様の御国の民となりましたと言ったら、その人は私たちの前ではニコニコと笑ったりうなずいたりするかもしれませんが、心の中では気が触れているのか、私は教会に行かないでイエスを信じなくて本当に良かった、これからも教会に行こうと 言われても絶対に行かないぞと思っているでしょう。しかしクリスチャンの私たちは世界の元が置かれる前から選ばれたことやイエス・キリストの贖いの血が全くおかしくなく普通に信じられ、むしろ感謝と感激を覚えます。これが神様の御心の奥義、神秘です。もちろん私たちを理解できなかった信じない人たちも、自分たちのために神様があらかじめお立てになった御旨によって、いつかは神様の御心の神秘を知ることになり、神様に感謝を捧げることになるでしょう。このように神様がその御心の神秘をクリスチャンである私たちに教えてくださった目的が二つあって、そのうちの一つがこれです。十節です。時がついに満ちて実現します。一切のものがキリストにあって、天にあるもの、地にあるものがこの方にあって一つに集められるのです。神様がその御心の神秘を私たちに教えてくださった最初の目的は、一切のものがキリストにあって一つに集められるようになるためだとあります。一つに集められるは、総合して集めて統合する、複数の欠片を再び集めて整理するという意味です。しかしこれには二つの前提条件があります。第一に、本来一つだったか一つの姿であったということです。朝鮮半島が南と北に分かれていますが、本来は一つの国でした。しかし統一したら、本文で言う一つに集められるです。もしアメリカや中国が多くの国を吸収して、今よりはるかにもっと大きな領土を持つことになっても、それは本文で言う一つに集められるの意味ではありません。なぜなら、その国が合わさったとしても本来は一つではなかったからです。一つに集められるの第二の前提条件は、散らばったものを再び一つに集められる方がおられることです。私が腕を上下左右に動かせるのは、私の頭がそうするように命令しているからです。私の手と足をはじめ、体の各部分が一つになって調和をなして動くのは、私の頭がそうするように命じ、主体がその命令に従っているからです。もし私の手と足が、私の頭が命じる通りではなく、自分の勝手に動いたら、自分勝手に動いたら、その動きは決して一つの動きになることはできません。それは一種の痙攣のようになるでしょう。ジグゾーパズルという遊びがあります。複数のピースに切っておいたパズルを組み立てて絵を完成する遊びです。幼い子供のためにいくつかのピースを組み立てるパズルや、数十個のピースを組み立てるパズルもあれば、数百個のピース、数千個のピースを組み立てるパズルもあります。さらには数万個のピースを組み立てるパズルもあると言います。おそらく数十個のピースを組み立てるパズルは、ほとんどの人が無理なく完成させることができるでしょう。数百個のピースも時間をかけて、尽くせば完成させることができるでしょう。一般的に500ピースのパズルを一人で完成させるのに 3,4 時間がかかり、1000個のパズルは12から16時間ほどかかると言います。しかし2000、3000、5000のピースのパズルは、数人かかっても相当な時間かかるでしょう。もし1億ピースのパズルがあるとしたら、大勢の人がかかっても どれほどの時間がかかるかわかりません。そして1000億ピースのパズルがあるとしたら、この地に暮らす人たちが全員かかっても、全員でかかっても、その全体図を完成させることは不可能でしょう。神様の御心の奥義、つまり神秘をイエス・キリストの贖いを通して本来の姿に整理されるとあります。実はこれをきちんと全て説明することは私の言語では、私の能力では不可能です。本来は神様が天地万物を創造されるときに、全ての人をそれぞれ神様のパズルのパネルに最も美しい姿で組み立てられました。しかしアダムとエバの犯罪後、全ての人は神様のパズルのパネルからこぼれ落ちた状態になってしまいました。それで全ての人間は本当の美しい姿から脱して醜い状態になってしまいました。それだけでなく、本来の自分の位置がどこだったのかもわからなくなってしまいました。しかしイエス・キリストの贖いを通して私たちの醜さを洗ってくださり、本来の位置に戻してくださるということです。それで全ての人が皆本来の位置に戻ったら、全てが主にあって、その主のもとで再生理されるとおっしゃっておられるのです。11節と12節です。この方にあって私たちは御国を受け継ぐ者ともなりました。御心によりご計画のまま皆行う方の目的に従って、私たちはあらかじめこのように定められていたのです。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたてるためです。神様がその御心の神秘をクリスチャンである私たちに教えてくださった2番目の目的は、イエス・キリストにあって御国を受け継ぐものとなった私たちを神様の栄光を褒めたてる人にしてくださるためだとあります。私たちが御国を受け継ぐ元となったは、私たちが選ばれた、私たちがくじを引いたという意味です。私が教育者として働きを始めたのは高等部でした。当時高等部がある場合には、教会にはほとんど会長、副会長、総務、会計、書記といった役員がいました。毎月、毎年10月から11月になると、翌年に奉仕する役員を選出するために選挙を行いました。一般的に役員を選出する選挙を行うとき、会長になる人を選出する投票を行い、副会長、総務、会計、初期を順番に投票で選出したり、1回の投票で最も多くの票をもらった人が会長、2番目に多い票をもらった人が副会長、その次は総務、会計、初期の順で選定されたりもしました。もちろん高校生でも人を見る目があって、選挙を通じて十分に奉仕できる人を選出することができます。しかし役員選挙が人気投票になってしまう場合も少なくありませんでした。私が受け持つ教会にも役員が5人いて、彼らに自分が受け持つ職責が神様がくじを引いて任せてくださったものだという認識を持たせたいと思いました。それで高等部で役員として奉仕する人は主に2年生だったので、翌年に2年生になる人の中から役員になったら良いなと思う人を1人ずつ書かせました。それで票を最も多くもらった人から5名を順に選びました。そして彼らの前に本を5冊置きました。その本は全て同じ本で、その中にはそれぞれ会長、副会長、総務、会計、書記と書かれたカードが入っていて、同じ 包装紙で包まれてありました。その本かの中から一冊ずつ選ばせました。自分が選んだ本の中のカードに書かれた職責は自分が1年間使える職責でした。最も多くの票をもらったからといって会長や副会長が書かれたカードを選ぶわけではありませんでした。最も多くの票をもらった人が会計や書記が書かれた本を読んだり、票を最も少なくもらった人が会長や副会長が書かれた本を読んだりもしました。その時に役員として仕えた人たちは自分が引いたくじが神様が自分に任せてくださった職責だと思って1年間誠実に仕えたことを今でも覚えています。パウロは復活されたイエス様に出会う前は他の人にはないものが自分にはあるから自分は特別な人であり神様が自分を認めておられると思っていました。また自分には自慢するものが多いと考えていました。その時にパウロが自分をどのように思っていたのかをこのように告白しています。フィリピ3章4節から6節です。ただし私は人間的なものにおいても頼むところがあります。もし他の人が人間的なものに頼むところがあると思うなら私はそれ以上です。私は8日目の割礼を受けイスラエル民族に属しベニヤミンの別れのものです。生粋のヘブル人で立法についてはパリサイ人、その熱心な教会を迫害したことで法律立法による義についてならば非難されるところのないものです。ユダヤ人たちは割礼を何よりも重要に思っていました。特に生まれて8日目に行う割礼は異邦人でユダヤ教に改宗した親の息子は受けることができず純粋なユダヤ人の息子だけ受けることができました。それでパウロが8日目の割礼を受けたと言ったのは自分が正統派のユダヤ人だということを自慢しているのです。またイスラエル民族に属するということはパウロの両親が正統派のユダヤ人だったことだけではなく先祖代々そうだったという意味です。これを身分制度があった韓国の朝鮮時代に例えるとパウロは自分の家紋がヤンバン中のヤンバンだったことを自慢しているのです。ベニヤミンの別れ者と言ったのはヤコブの12人の息子のうち約束の地カナンで生まれた人はベニヤミンが唯一でありイスラエルの初代王を輩出した部族でありイスラエルが南北に分かれるときにユダ部族とともに南に属する部族だったことを自慢に思っているのです。ペルシャのアハシュエロス王の時代にハマンの計略によりユダヤ人たちが皆殺しになる状況をしなければならないのでしたら死にますという思いで王のもとに行きユダヤ人たちを殺すと決めた王の調書を無効化させてほしいと哀願した王妃エステルと彼女にそうさせたモルデカイがまさにベニヤミン部族でした。そしてパウロのヘブル式の名前がイスラエルの初代王の名前と同じサウロであり自分がベニヤミン部族であることを自慢に思っています。そしてパウロは自分が生粋のヘブル人だと自慢しています。ユダヤ人の中でイスラエルに暮らさず世界の至るところに散らばって暮らす人たちをディアスポラのユダヤ人だと言います。彼らは歳月が流れるにつれ母国語であるヘブライ語を忘れギリシャ語だけを使いました。このような人たちをギリシャ派のユダヤ人だと言います。一方ヘブライ派のユダヤ人たちは外国で暮らしてもヘブライ語を母国語として使いヘブライ語の街道を作ってそこに集まって礼拝を捧げました。 パウロはタルソで生まれ育ったので、表面的には完全なギリシャでした。しかし彼はヘブライ語を話す家庭と街道で育ちました。それで生粋のヘブル人だということは、ギリシャ文化に起こされない純粋なユダヤ人だということを自慢しているのです。これはパウロが生まれた時から持っていた自慢の背景でした。それだけでなく、後天的に得たものの中にも自慢できるものがありました。パウロは自分が律法についてはパリサイ人だと言っています。パリサイ人は祭司ではありませんが、祭司レベルで律法を守りました。イエス様はパリサイ人の偽善を何度も指摘されましたが、彼らはユダヤ社会で最も尊敬を受けるグループでした。律法についてはパリサイ人という言葉は、律法を大事にしながら守ってきたということを自慢しているのです。その熱心は教会を迫害したほどだということは、当時武装闘争を通してでもイスラエルをローマ帝国の圧政から解放させ、ダビデが治めていた時代のような神様の王国を建設しようとした熱心党に属してナザレのイエス様とその方に従う人を迫害したということです。それを神様に捧げる礼拝と献身だと思っていました。そして律法による義についてならば、非難されるところのないものだということは、律法を守ることにおいては他の追随を許さない程度であり、他人に少しでも非難されるところのない程度だと言っているのです。パウロはこれらのものを本当に自慢に思い、これらのおかげで自分が神様に愛され使わされると思っていました。少なくともダマスコに向かうと道中に復活されたイエス・キリストに出会うまでは、いえ、復活されたイエス・キリストが自分に会ってくださるまではそうでした。しかしその後に彼の告白はこのように変わりました。フィリピ3章8節と9節です。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのために全てのものを捨てて、それらを散りあくたと思っています。それは私にはキリストを得、またキリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではなく、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができると望みがあるからです。パウロは以前は自ら自慢に思っていたものが自分の人生を引き立たせ、人生に役立つと思っていました。実は反対だったんです。そして人生において全く無駄で何の役にも立たないものがイエス・キリストを知る知識だと考えていました。しかしダマスコに向かう道で自分の元にやってこられた主に会ってからは、イエス・キリストを知る知識よりももっと大事で、もっと価値のあるものはないということを悟りました。パウロは自分を御国を受け継ぐものにしてくださった主のために自分の人生を完全に捧げました。主が私たちを選択してくださり、それで私たちは主の御国を受け継ぐものとなりました。ですから私たちは主の所有なので、誰も私たちに所有権を主張することはできません。また私たちが主の所有なら、主のために生きるのが当然です。主のために生きることとは、私たちの人生が主を賛美するものになることです。つまり私たちの人生を通して主の御名を高めることです。主を賛美する人、人生を誠に生きるためには、主に向けて窓を開けることがその始まりであり、過程であり、終わりです。我が民族の最大の節気、中秋を迎えて、故郷に 両親のいる故郷に帰郷する信徒の方々が少なくないと思います。中秋はパウロの過去の姿のように自分や子供に世間的に自慢するものが多いと誇示する節気ではありません。また中秋は自分の人生が思い通りにいかないと言って人々の前で気遅れしたりため息をつく節気でもありません。中秋は私たちの家紋と家族が主の御国を受け継ぐものになったことに感謝し、さらには神様の御前で真実に生きていくことを心に刻む節気です。もしかしたら家族が主の御国を受け継ぐようになることができず、依然とこの世を受け継ぐものとして生きることにがっかりするかもしれません。それでも主が私の家族を主の御国を受け継ぐものにしてくださる日を待ち望みながら生きていきましょう。私たちが主の所有として主のために生きていけば、私たちが迎える中秋はいつでも民族の節気になるだけでなく信仰の節気になるでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、神様はイスラエルの子孫にカナンの地で暮らすように仰せながら、彼らが暮らす土地を自ら決めるようになさらず、くじを引いて各部族別に決めるようになさいました。その土地は自ら手にしたものではなく、神様が彼らに相続地としてくださったものだからです。ダビデは自分が統治するイスラエルは神様がくださった相続地だと告白しました。それで彼はイスラエルを統治される方は神様であられ、自分は管理者であることをかみしめました。主が私たちを主の御国を主を受け継ぐものだとおっしゃってくださり感謝いたします。私たちが主に選ばれて御国を受け継ぐもの、主に所有された人らしく主のために生きていけるようにしてください。一瞬でも自分を世間を受け継ぐものとして世俗的な価値観に従う人生を生きないようにしてください。私たちが本当に主のために生きることで、私たちの人生が主の御名を高める賛美になるようにしてください。父なる神様、中秋を迎えて少なくない信徒の方々が帰郷しました。また帰郷するでしょう。家族の間で互いに対する愛と信頼がもっと深まり、家族が共に捧げる礼拝と交際の中で神様の豊かな恵みがあり感謝があるようにしてください。もしまだ家族の中で主の御国を受け継ぐものになることを拒否していたり知らないことに胸を痛め、神様のお助けとお導きを求める神様の子がいましたら、その祈りに応えてください。そして家族全員が共に主の御国を受け継ぐものになったことに感謝し、神様に賛美を捧げる日が早く来るようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。